昨日、エシュルン先生がサウディアラビアに出発されました。私たちも一緒に、サウディアラビアは中東にあるちょっと中心的な国なんですけど、そのところのために一緒に祈りたいと思います。そしてマリア先生が昨日入院されて、今日1時から手術、を受けるようになりました。2人の本当に先生方が、また教会からちょっと離れておられてるんですけど、私たちが先生たちのために、またその事情のために、そして働きのために一緒に祈ってからいきたいと思います。まずサウディアラビアのために共に祈りたいと思います。サウディアラビアはいつも私たちはイスラエルのために祈っていたんですけど、サウディアラビアは今回初めてだと思います。だからサウディアラビアのちょっと事情とか状況よくわからないですから、御霊に頼って祈りたいと思います。一緒にお祈りします。主よ、何に感謝します。何、道であり真理であり命であるイエス・キリストを通して、何、サウディアラビアが何、霊的な劣等感、そして歴史的な、葛藤を乗り越えられますように。イエスは肉によれば旅での子孫として生まれたんですけど、死者の中から復活された神の子、本当に初めから父なる神様と共におられたキリストであることをサウディアラビアが受け入れますように。主よ、本当に働いてください。この方を異邦人である私たちがただで受け入れ、救われ、神の御国のために用いられているように、サウディアラビアも神様の本当に元に戻る唯一な道であるイエス・キリストを出会い、自由にされ、終わりの日大きく用いられますように。主よ、本当にサウディアラビアを本当に祝福してください。本当に今回サウディアラビアに行かれたエシュルン先生のために、また私たちがお祈りしたいと思います。エシュルン先生の健康、またご一緒以降のちょっとチームのためにも、またすべてのちょっと行く先、すべてのところどころで御霊の働きが見えますように、一緒にお祈りしたいと思います。イエス様、本当に感謝いたします。神様が今回エシュルン先生がサウディアラビアに行かれるように道を開いてくださったこと、本当にありがとうございます。それは本当に教会的にも、また国的にも、私たちの祝福につなげて本当に大きな意味があると思います。いつもイスラエルのために朝夜祈っている私たちの教会が、今回イスラエルを超えて本当に中東の中心であるサウディアラビアを祈るとき、本当に主が本当に、それを通して日本も教会も私たちも祝福してくださること、本当に信じ、本当にありがとうございます。主よ、本当に祈っている私たちも、主がまた目の霊的な目を開いてくださり、中東のために祈るとき、主の大いなる本当に御業を、また主の心を知ることができますように、祈るとき働いてください。イエス様、感謝します。またマリア先生のために一緒に祈りたいと思います。今日1時からの手術です。私も中日に行きますけど、今回の手術を通してマリア先生の腰がもっと丈夫に作られますように、また手術の手の上に聖霊様が共にいてくださり、また回復が光のように起こるように、主を助けてください。お祈りしましょう。主を本当に主に感謝します。本当にマリア先生の本当に腰の本当に手術が本当にタイミング的に、主よ、本当に良い病院、また良い先生に出会う、なんか今日手術がされることができたことに本当にありがとうございます。主よ、本当にエシュルン先生はこの時間また日本から離れておられるんですけど、また聖霊様がまたマシラ先生と共におられるので、今日のすべての手術の過程の中でも主が平安で、またすべてのことが順調に行われますように、主よ、共にいてくださることをありがとうございます。手術される本当に、その手術室も本当に先生たちの看護師さんのその手の上にも聖霊様は共にいてくださり、祝福してくださり、手術がその時間よりも本当に短く、本当に早めに終わることができますように、 どうして回復のすべてのことも光のように何か起こることができますように。だからマリア先生の腰が前よりももっと丈夫にまた作り変えられますように。聖霊様、その腰のところで聖霊様癒し主、本当にヤウェラパの本当に主がそこに触れてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。主よ、今日も御言葉と祈りによって一日を始められるようにしてくださったこと本当に感謝いたします。この時間共に見る御言葉を通して私たち一人一人の問題の鍵が見つかり、主の御心で祈ることがまたできますように。聖霊様、どうぞこの時間を導き働いてください。すべてのことに、すべてのことを主の御手の中で委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、ありがとうございます。今日はサムエル記7章です。牧師録はエシュルン先生がまた日本に戻って来られてから続けてするようになりました。だから私たちは旧約の順番だけ続けて見ていきたいと思います。サムエル記、第一サムエル記7章です。私たちは今サムエル記に入ってからも、昨日もそうだったんですけど、ペルシテ人との戦いを見ています。ペルシテ人との特徴はダゴンという神を拝んでいて、5つの都市が連合している国でした。だからその中でガデという都市には皆さんもご存知のようにゴリアテのような巨人も住んでいたので、すごくそのペリシテ人という国はイスラエルに非常に大きな脅威をとなった存在であります。サムソンの時にちょっと遡って考えてみても、イスラエルを苦しめていた民族がペリシテ人でした。サムソンもペリシテ人を戦って部分的には勝利を収めたことがありますけど、完全な勝利を得ることはできなかったんです。それが続いてサムエルが活動している今の時もペルシテ人が主な問題だったのです。古書でも私たちは神の箱をペルシテ人に奪われた事件があったことを一緒に見ました。今日7章を見る前に、私がサムソンの時のことから話す理由は、7章の中心的なストーリーはサムエルの獅子としての活動が悔しく書いてあるからです。サムエルの働きを、私たちが7章であるサムエルの働きを理解するためにも、サムエルがどんな時代を背景にして働いた人であるかを理解する必要もあります。そしてこれらのサムエル記に出てくる、これからサムエル記に出てくる重要な人物、サウルとダビデ、また彼らと関わっているストーリーの理解のためにも、この時代をまず理解する必要があります。そして四世紀の時期、私たちはルツ記を見たんですけど、ルツ記の背景も四世時代だったんです。ギデオン獅子の時頃でした。そして今第一サムエル記を見てるんですけど、イスラエルの王になる二人、サウルとダビデが間もなく出てきますけど、この二人に関する話は王たちの歴史書である列王記に含まれてなく、サムエル記に別に記録されたこと、それは本当に皆さんが不思議に思われたことないでしょうか。それは二人は獅子時代に生まれ、レビ人が堕落していた時代を過ごしながら、その中でサムエルのような神の人を通して王になったからです。だから2人は獅子時代、つまりサムエルの時代、そして次の王政時代の間にいた本当に、人物だと私たちが考えることができます。そしてレビ人たちが自分の役をもう十分に果たしてなかった獅子時代のこのような雰囲気の中でも、サムエルのようなリーダーがいたということは、本当にこの国の希望をまた示すことです。 そしてサムエル記7章1節2節昨日に続いてみると、奪われた神の箱が回復されたので、それをアビナダブの子エルアザルに守らせました。それで神の箱が戻ってきてから2節見ると20年になったので、イスラエルの民の前科は主を慕い求めたとあります。これはイスラエルが今霊的にも回復されていて、神様中心の信仰の生活が始めたということを意味します。このように20年が過ぎた頃、サムエルはペルシテ人との戦いを準備します。最初の準備は神様の御言葉の前で行われる誠の悔い改めでした。3節を私が読みます。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなたたちが心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペルシテ人の手から救い出される。ペルシテ人との戦いは長くなった霊的な戦いでありました。霊的な戦いは本当に清さと神様との正しい関係が力になります。主が願っておられることは主にのみ誓えることです。なので戦いの前でサムエルがこのためにそれを今求めたのです。サムエルのこの話に民の反応が4節です。それでイスラエル人はバールやアシュタルテを取り除き、主にのみ仕えたとあります。誰でもこのように言っても人々が聞かなかったでしょう。しかしサムエルの霊的な力がすでにこの民に影響を与えていたことがこの部分でわかります。民の従順がこのようにあったので、サムエルは次5節見ると、民をミツバに呼び集め、神様に彼らのために祈りを始め、またイスラエルの民も神様に祈るように導きます。6節見てください。彼はミツバに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その火は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。祈りを導くことさえもすごく難しいことですね。でも悔い改めを導くということは、神様の助け、神様の御霊、聖霊の働きなしにはできないと思います。だから今彼らが断食をして罪を犯しましたという悔い改めの祈りができたということは、神様がこの20年間彼らの民の心を助け準備されたということでもあると思います。ここまで導かれた神様の次の計画は彼らに勝利を与えることだと思います。そしてミツバという地域は今ペルシテ人がいるところまで約 25km ほどの距離で、その時1日か2日ぐらいで移動ができるほどの近い距離でした。ですからペリシテ人たちもイスラエルがそこで集まって祈っているということを聞いたら、それは戦いの準備をしているのだと分かったと思います。それでペリシテ人が先に攻め上ったとあります。攻め上ったのです。実際祈っていたけれども、ペリシテ人がこのように直接彼らたちを攻め上っていたので、イスラエルの人々も非常に恐れたと思います。なぜならペリシテ人はイスラエルにとっていつも恐れを与える存在だったから、なんか彼らは直接彼らが 攻め上っている場面を見たら心がビクビクしていたと思います。その日にイスラエルはサムエルにもう逃げなく叫ぶ祈りを求め続けます。その部分が8節です。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペルシテ人の手から救ってくださるように。そして季節を見るとサムエルは全焼の生贄を捧げ神様に礼拝を捧げていることですね。イスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられたと書いてあります。このように戦いに対する叫びの祈りに対して神様の正確で素早い応答が十節であります。十節お読みします。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らを活気乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。十一節です。イスラエルの人々は道場から出てペリシテ人を追い、彼を撃って、ベテカルの下のまで行った。それは完全にペリシテ人が今、ちょっと追い去られている場面なんです。イスラエル人はその場面の直接に目撃しながらもうどれほど嬉しかったでしょうか。長い困らせてきたペルシテ人、彼この問題が今解決される瞬間です。サムエルはこの瞬間を忘れないように記念します。それが12節です。それでサムエルは一つの石を取り、それをミツバとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名を付け、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。本当に私たちも神様が私たちにしてくださったもう全ての恵みのことをもう後でも忘れないように覚えて、その日を記念することは大切なことだと思います。だからうちの教会も26日に教会の記念礼拝をします。神様がこの教会を建ててくださり、ここまで助けてくださったという本当に感謝の礼拝だと思います。そしてそれを神様に感謝の礼拝をしながら、私たちも共に感謝を味わうことはとても重要なことだと思いますね。私たちの思いと体もそれを思い出しながら、また次世代たちがそれを見ながら神の働きを彼らも待ち望むようになることだと思います。それはだから私たちはただの礼拝で終わることではなく、もう全世代を超えるビジョンシェアリングだと思います。13節も読みます。こうしてペルシテ人は征服され、二度とイスラエルの占領に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペルシテ人を防いでいった。十五節も見ると、サムエルはこのようにして自分の一生の間、イスラエルを裁いた人であります。ペルシテ人じゃなくて、サムエルはベニャミンの出身です。だからレビ人ではなかったんです。でも彼のお母さん、ハンナの祈りによって、ナジル人で生まれ、そのような役割を今満たした人でした。私たちが知っているもう一人のナジル人サムソンとは大きな違いが見えます。サムエルの一生のその活動が16節17節でまとめて書いてあります。お読みします。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツバを巡回し、それらの町でイスラエルを裁き、 17節、ラマに帰った。ラマはサムエルの故郷です。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。サムエルはイスラエルの全部族のところをいつも巡回しながら神様に霊的な、礼拝を捧げ祈る活動をしました。それでサムエルは獅子としての役割もしながらも、その当時の祭司的な役割もしていたことが私たちが見ることができます。サムエルはイスラエルのために祈り、また生贄を捧げ神の御言葉をイスラエルの全部族に教えた。その当時の霊的また政治的にもリーダーであったのです。私たちは今日7章でイスラエルに霊的回復が行われているところを見ながら、この国的にすごく一番問題であったペリシテ人の問題も一緒に解決される場面を見たと思います。そして国の霊的回復の過程には、サムエルという神様に自分の人生を全部捧げた本当に人物がいたことも分かりました。ペリシテ人との戦いのタイミングも、サムエルが急に一人で決めたことだとは思いません。彼はペリシテ人のその問題に対しての問題に対して長い歳月祈り続けていた時、神様の導きがあり、それによって民をサムエルも導いたと思います。それで目に見える問題を解決するために、まず何から手をつけるか手順が分かったと思います。内部的な問題でした。その問題から解決することが本当に大切でした。そのため悔い改めの祈り、また叫び求める祈りがあった時、民の心に神様への信頼が回復され、またそれは恐れを追い出され信仰の大胆さへつながったと思います。神様はその上に今働かれたこのような処理でした。最近もう全ての国々、またところどころでも国際的な情勢が非常に悪くなり不安定になっているニュースも聞こえてきます。その中でまた国々の教会も危機があるようにも見えます。こうして危機の中でも、私たちの教会がクリスチャンがまたサムエルのようなリーダーの役割を果たせるようにまた祈ります。私たちが主の栄光を表す世代となりますように、また神様が用いてくださいますように、一緒に今日の時間祈りたいと思います。この時間も聖霊の導きによって祈りの姿勢所に一緒に入り、神様が私たちに与えてくださった恵みをまた握って、またいろんな問題を神様の前に置いといて一緒に祈りたいと思います。一緒に祈りの姿勢所に入りましょう。主よ、本当に主よ、感謝いたします。本当にこの時間、また主が与えてくださった本当に恵み、また御言葉、サムエルを通して与えてくださった本当に霊的な本当に戦いの方法を私たちも握って祈りの姿勢所に入りたいと思います。主よ、私たちの祈りを助けてください。私たちが主の元でまた悔い改めることがあれば、本当に悔い改めることができますように、聖霊様、私たちをの祈りを助けてください。そして叫び求める祈りができますように、私たちの霊も主よ、この時間主の霊と一致になって祈れますように、主が助けてください。祈りの姿勢所のところまでも、私たち一人一人がまたインターネットで霊愛一緒に共に捧げたその聖徒 さんの上にも、主がこの家庭の上にも、今祈りの姿勢上主が作ってくださり、一緒に祈れますように、この時間主が祝福してください。主よ、私たちの祈りを主が共に本当にいてくださり、祈りをもっと祈れますように助けてください。すべてのことイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。